税を問う一般質問をお伝えします。一般質問は23人の議員により4日間にわたって行われました。新バスセンター整備事業の詳細、街中お出かけパスの利便性向上、盛岡市立病院が担う役割など広範な市政課題について質問がありました。質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは暮らしと社会の分野です。市政クラブ鈴木和夫議員の質問です。内水浸水想定区域の公表、大雨の際雨水が河川に排出されず起こる内水浸水の発生想定区域は、盛岡駅周辺や合流式下水道区域では公表されましたが、西南地区は公表されていません。早急に公表すべきだと考えますが、見解は。
すでに公表している地区とは異なる浸水解析手法などを検討する必要があります。浸水実績の情報収集や優先順位を考慮し、計画を策定する中で公表時期を検討します。
政友会中村はじめ議員の質問です。婚姻率向上に向けた取り組み、婚姻率向上のため結婚を希望する市民に出会いの場を提供する事業者に助成を行う事例があります。盛岡市での実施に対する所見は。
市民主体の草の根的活動として独身者のマッチング支援を行う盛岡結婚支援ボランティアに対し、平成29年度から子ども未来基金も活用して助成を行い、3件の成婚につながりました。今後も事業者と連携し取り組んでいきます。
日本共産党市議団高橋和夫議員の質問です。運転免許返納者への特典、運転免許の返納を検討する高齢者が増えていますが、車の利便性から返納が進んでいません。タクシー券などの特典により返納者が増加すると考えますが、所見は。
森を J カードへのポイント付与などを行っており、免許返納を検討する人の後押しとなっています。各警察署と連携し、運転に不安を持つ人に対し返納の必要性について啓発活動を行います。
自衛隊への名簿提供、自衛隊は危険な任務を伴うことから隊員募集に関して名簿提供という形で協力すべきではありません。無断で名簿対象となった盛岡市内およそ1万1000人の青年に謝罪と経過説明を行うべきですが、所見は。
自衛隊法や同法施行令、盛岡市個人情報保護条例の規定により、名簿提供は適法であるという認識のもと実施してきました。引き続き法令に基づいた協力を行っていきます。
市政クラブ中村徹議員の質問です。自治公民館と町内会の在り方、都南地域では歴史的に自治公民館組織が中心となり活動しており、町内会活動との違いが明確でない状況にあります。今後のそれぞれの組織運営や在り方への見解は。
両組織の役員は地域で様々な役員を兼務する場合が多く、過大な負担が生じている実態を把握しています。負担軽減に向け両組織を一体化する際は、今後の活動に支障が生じないよう支援します。
日本共産党市議団鈴木玲子議員の質問です。性的マイノリティへの差別撤廃、差別や分断をなくし自分らしく生きられる社会の実現を目指し、盛岡市男女共同参画推進条例が制定されます。性的マイノリティへの差別撤廃という視点から検討している具体的な施策は。
当事者が抱く生活上の困難などについて理解し合うため、広く市民を対象とした講座や啓発活動を実施するとともに、相談などにも対応します。
日本共産党市議団鈴木努議員の質問です。災害公営住宅と地域づくり。災害公営住宅を整備した地域では、地域住民と新規入居者が一体となって町内会などの課題解決に取り組み、新たな地域づくりを行っています。今後の取り組みに生かすべきだと考えますが、認識は。
有識者会議の助言を受け、交流の場を設置した結果、地域の新たなイベントの開催が町内会の活性化につながりました。新たな災害公営住宅整備の際も生かしていきます。
政友会佐藤栄一議員の質問です。どこでもお出かけパスの創設。盛岡市内のあらゆるバス移動で利用できるどこでもお出かけパス制度の創設は、高齢者の消費拡大や健康増進など盛岡市の活性化につながると考えますが、見解は。
新たな制度は高齢者の移動の利便性向上や盛岡市の活性化策の一つだと考えますが、バス事業者の負担拡大も懸念されます。今後の高齢者人口の動向などを把握し、バス事業者とも協議の上研究します。
政友会中野幸之助議員の質問です。岩手医科大学移転後の交通手段。岩手医科大学附属病院の矢巾町移転に伴い、従来の患者の交通手段を確保することが必要だと考えますが、バス事業者や関係機関と検討や協議を行っていますか。
警察や関係市長などとの間で道路交通に関する勉強会を設置しており、課題などを持ち寄って情報交換することとしています。会員後も交通状況を把握しながら連携して対応していきます。
市政クラブ伊勢志保議員の質問です。公文書の電子化と公開。情報公開を進めることは市民参画を促すことにつながると考えます。市民参加や共同によるまちづくりを推進する盛岡市では、公文書の電子化と公開に早急に取り組むべきだと考えますが、現状は。
一部の情報は情報公開室での閲覧にとどまり、電子化による公開が進んでいません。電子決済率が低いことから、元年度は決済率の向上に重点的に取り組みます。
多頭飼育崩壊の根本的な解決。ペットの多頭飼育崩壊に対する行政支援は動物の保護が多いですが、根本的な解決を図るためには、飼い主の社会的孤立や精神疾患に対する福祉的な支援が必要です。町内連携を図るべきですが、所見は。
健康面や経済的問題などを所管する部署のほか、地域包括支援センターなどの関係機関と協力して飼い主宅へ訪問するなど、連携して飼い主への支援を行います。
創生会豊村哲也議員の質問です。巨大災害発生時の影響。将来発生が予測される南海トラフ地震などの巨大災害により、物流システムが甚大な被害を受けた場合の盛岡市への影響と課題は。
盛岡市に限らず、全国的に流通の遅延や途絶が想定され、市民生活のほか企業活動にも大きな影響があります。国などで対応を検討していると考えますが、盛岡市も災害時用備蓄品の充実を図り、自治体間の連携などで可能な限り対応します。
政友会田山俊悦議員の質問です。地域交通の課題への取り組み。高齢者の移動手段の確保など地域交通の課題に対し、戦略プロジェクトに位置づけた取り組みや若手職員のチームによる取り組みが有効だと考えますが、見解は。
総合的な角度から検討して施策を進めるという視点を持ち、戦略プロジェクトへの位置づけを検討します。 関係する部署は一緒に検討を行う必要があり、若手職員とも連携しながら進めていきます。
公明党池野直友議員の質問です。プレミアム付き商品券の案内、住民税非課税者や子育て世帯を対象にプレミアム付き商品券が販売されますが、対象者数と該当者への通知方法は。
販売対象となる非課税者と3歳未満の子どもを合わせおよそ6万人と想定しており、元年7月下旬に該当者へ購入申し込み書を郵送します。子育て世帯は申し込み手続きが不要であるため、9月下旬に購入引換券を発送します。
次は町の整備の分野です。政友会工藤健一議員の質問です。通学路の安全確保、盛岡市道路舗装等維持管理計画では路線ごとに計画的な修繕を予定しています。降雨時の泥跳ねが多い通学路の交差点部を最優先に維持更新すべきですが、所見は。
通学路の交差点における泥跳ねの原因となるくぼみへの対策は緊急度が高いと認識しています。計画へ位置づけるのではなく、パトロールによる現地確認や市民からの通報に基づき早急に対応します。
日本共産党市議団庄司春次議員の質問です。民間事業者による都市公園整備、公募設置管理制度パーク PFI を導入し、盛岡城跡公園など3箇所を民間事業者に事業用地として開放し管理を任せるとしていますが、公益性とのバランスや市民合意への見解は。
公益性の確保を主眼として整備を行い、地元代表の説明会も開催しています。広く市民の意見も踏まえ、より一層市民に愛される公園となるよう取り組みます。
創成会大畑庄司議員の質問です。新バスセンターへの集いの場整備、公開された仮称新盛岡バスセンター整備基本計画案では、子育て支援施設などの整備が計画されています。高齢者や女性を中心に趣味で集うことができる場所の確保も望まれますが、見解は。
計画案では多様な世代の人々と地域の魅力をつなぐ機能を誘導することとしており、趣味やイベントなどで活用可能なスペースの確保などを検討します。
政友会千葉信行議員の質問です。大規模小売店舗閉店への対応、ナナック閉店は地域経済に大きな影響を与えることから、閉店後の早期再開発に向け盛岡市の支援が必要だと考えますが、所見は。
現在ナナック側から再開発の意向は示されていますが、具体の計画は発表されていません。再開発の早期具体化に向けた働きかけを継続して行い、国のメニューの中から有利な支援策を検討するなど、再開発を後押ししていきます。
市政クラブ竹花聖子議員の質問です。道路の抜本的な点検整備、歩道や自転車道などの道路は応急的な補修では破損しやすいです。すべての人に優しく利用しやすい交通の観点からも、抜本的な点検整備が必要だと考えますが、所見は。
破損場所の情報に基づき最適な補修を行うとともに、管理基準などを示した盛岡市道路舗装等維持管理計画をさらに充実させ、自転車走行空間の状況把握など安全性が確保されるよう管理します。
政友会中村はじめ議員の質問です。地下水枯れへの対応、国道106号都南川目道路のトンネル工事に伴い水脈が変わり、手代森地区では沢水や地下水が枯れ、水田、果樹栽培や日常生活に支障をきたしている世帯があります。 住民の生活が脅かされてはならないと考えますが、対応は。
施工する国に確認したところ、沢水や地下水が枯れている場所があることは把握しており、今後地元と協議すると聞いています。
政友会中野幸之助議員の質問です。内丸地区再開発と市庁舎建設、岩手医科大学の跡地を含めた内丸地区の再開発は、次の時代にふさわしい都市形成のため、盛岡市庁舎建設と合わせて盛岡市が率先して進める必要があると考えますが、所見は。
防災拠点としての盛岡市庁舎建設など、盛岡市が果たすべき役割は大きいと考えます。盛岡市庁舎の建設場所を含めて、若手職員によるワーキンググループが調査などを行っており、総合的に判断し進めていきます。
続いて環境の分野です。政友会宮川久志議員の質問です。ゴミ処理施設の具体的イメージ、建設予定のゴミ処理施設はエネルギー供給拠点と合わせて地域振興などに貢献できる施設を目指すと聞きますが、具体的なイメージは。
周辺の公共的施設へ電気や熱エネルギーの供給を行うとともに、地域防災拠点と環境学習の場や各種イベントの開催による賑わいの場などとなる施設をイメージしています。地域住民などとの話し合いを重ね、具体化していきます。
代わって農業、商業、工業の分野です。政友会浅沼勝人議員の質問です。ヘルスケア産業の展望、盛岡市や大学、医療機関、企業などで構成する盛岡ヘルスケア産業協議会では、次世代ヘルステックビッグデータ利活用事業を支援しています。事業の現状と方向性、協議会の将来展望への所見は。
血液測定から得られる健康状態をデータ化し、医療機関の受診を促す事業に取り組んでいます。データの収集と活用を合わせて進め、新たな支援事業を展開していきます。
政友会佐藤栄一議員の質問です。大豆の好きな町盛岡、平成30年の総務省の家計調査で、盛岡市は豆腐や納豆など14品目の購入金額が全国1位となりました。納豆豆腐の町や大豆の好きな町として売り出す考えは。
盛岡市の観光パンフレットに掲載するなど、これまでも豆腐の町盛岡を PR してきました。今後も豆腐に限らず、納豆も含めた他の消費量1位の食品も活用し、観光 PR につなげられるよう取り組みます。
無所属森谷雄二議員の質問です。新産業等用地売却に向けた施策、道明地区の新産業等用地の売却に向けて、全国トップレベルのインセンティブ制度を確立すべきだと考えますが、見解は。
研究開発型企業の新産業等用地への誘導を促すために、補助金などの優遇措置は必要であると認識しています。他に負けない、より実効性の高い新たな優遇制度の創設に向けて、他都市の事例を調査しながら鋭意検討していきます。
伝統的工芸品全国大会の準備状況、第36回伝統的工芸品月間国民会議全国大会が元年11月に盛岡市などを主会場として開催されますが、大会成功に向けた準備状況は。
平成31年4月から岩手県へ職員1人を派遣し、連携して準備を進めているほか、展示会場などの概要も固まるなど、準備は着実に進んでいます。伝統工芸産業の持続的発展につながるよう、岩手県などとともに大会の成功に向けて取り組みます。
今度は福祉と健康の分野です。 創成会大畑昭治議員の質問です。園外活動中の事故への対応。保育園などでの園外活動は豊かな社会性を育むために不可欠であり、安全管理を図るため関係機関の連携が求められます。園外活動中の事故の実態把握と対応は、
全国的に報道されるような事故が発生した場合は、盛岡市内全園に対し直ちに文書で注意喚起しています。事故報告があった施設には安全な保育の徹底や再発防止の注意喚起をその都度行っています。
市政クラブ中村徹議員の質問です。多子世帯への新たな応援事業。第3子以降の子育ては経済的負担が大きいという声を聞きます。より安心して子育てができる環境整備の推進に向けて、多子世帯の経済的負担を和らげるような新たな応援事業に取り組むべきでは。
安心して子育てができる環境整備の推進には経済的な支援が有効です。子育て支援サービス利用時の多子世帯への助成制度など多都市の事例を研究します。
声優会工藤健一議員の質問です。ヘルプマークの周知。外見ではわからなくても援助や配慮を必要としていることを知らせるヘルプマークは、普及や認知度の面で課題があります。公共施設の目立つ場所へのポスター掲示など啓発活動を充実させては。
盛岡市の施設などへのポスター掲示を進めています。必要とする人に対しストラップ型ヘルプマークが行き渡るよう努めるほか、チラシ配布を継続し周知していきます。
声優会浅沼克人議員の質問です。スポーツを通じた健康づくり。スポーツは健康増進や孤立防止などの効果が期待できます。高齢者や障害者も楽しめるようなスポーツのプログラムなど、ソフト事業の現状と今後の方向性は。
市民体力テストやニュースポーツを種目としたスポーツレクリエーション祭のほか、障害者向け水泳練習会を開催しています。機会の提供に努め、スポーツを通じた健康づくりの施策を検討します。
日本共産党市議団庄司春次議員の質問です。保育所民営化方針の見直し。保育所全園民営化の方針により、これまで8園を民営化し、元年度に第4次実施計画を策定予定ですが、保育士全体の人件費減少や保育の水準確保など民営化には課題があります。方針を見直すべきでは。
民間保育所の持つ機動性や柔軟性を生かし、保育サービスの向上を図ってきました。今後も保護者の意見も聞きながら民営化を進め、子育て施策のさらなる充実を図ります。
創成会豊村哲也議員の質問です。児童の放課後の居場所づくり。盛岡市の児童の放課後の居場所づくりに関する方針では、受け入れ児童数の増加に伴い児童センターの混雑緩和や職員の増員が課題とありますが、今後の対応方針は。
利用者数が多い施設は児童構成員の配置基準により対応し、周辺に放課後児童クラブの設置を促すなど、受け入れ施設を増やすほか、必要に応じて児童構成員の配置基準見直しなどを検討します。
日本共産党市議団神戸真也議員の質問です。障害児を持つ家庭への支援。障害児を持つ母親はフルタイム勤務が難しく、経済的に厳しいという声を聞きます。社会的支援が必要だと考えますが、所見は。
就学前児童への発達支援、就学後の放課後等デイサービスなどを実施しています。世帯の所得状況に応じてサービス利用料の上限額を設けるなど、負担軽減を図っているほか、 重度の障害児には障害児福祉手当を支給しています。
公明党伊達公子議員の質問です。医療的ケア児の実態把握。医療的ケアが必要な子どもの数は10年前と比べて2倍に増えています。介護の負担軽減のため、実態調査の実施や家族の要望を聞く場の設置など支援を進めては。
盛岡広域市長で関係機関も含めた連絡会の設置を目指しており、家族の相談内容を情報共有するほか、元年6月に提供予定の岩手県が行った実態調査及びアンケート結果を今後の支援に活用します。
再犯防止の支援策。再犯防止の推進のためには、犯罪をした人が地域住民の一員として暮らせるよう、雇用や居住に協力する事業主を増やすことが必要と考えますが、今後の取り組みは。
就労支援などの有効な施策を研究し、地域福祉計画の理念・実現を目指すとともに、2年度までに再犯防止推進計画を策定します。優遇支援制度の周知に努め、雇用協力事業主の増加につなげていきます。
声優会後藤百合子議員の質問です。私立病院の財政好転の要因。盛岡市立病院は明治28年の前身施設の設置以降、長い歴史の中、さまざまな課題を経て、現在は安定した経営を行っています。平成30年度の決算見込み額と財政好転の要因は、
4277万円の純利益を計上し、平成27年度以来の黒字の見込みです。医師増員による診療科の充実や病床利用率の向上、地域包括ケア病棟の導入など3次にわたる経営改善計画の成果だと考えます。
次は教育と文化の分野です。声優会千葉信之議員の質問です。給食喫食時間の改善。中学校給食の喫食時間は15分程度であり、食育や健康の面からも短すぎるという保護者からの声を聞きます。盛岡市の認識と対応は。
給食を含む時間割は各学校で定めており、喫食時間はおよそ10分から20分となっています。ゆとりを持った食事の時間も確保する必要があることから、十分な喫食時間を設けるよう各学校に対し指導していきます。
声優会後藤百合子議員の質問です。不登校対策への体制づくり。不登校対策は従来の学校教育制度では対応できない状況であり、学校復帰に向けた支援施設設置などの体制づくりを自治体が行うべきだと考えますが、所見は。
不登校の予防と解消に向けて、長期欠席児童生徒の実態調査やスクールカウンセラーの配置などのさらなる充実を図るほか、フリースクールとの連携により不登校対策の適切な実施に取り組みます。
公明党池野直友議員の質問です。小中学校へのエアコン整備状況。元年5月は大変暑く、全国の熱中症とみられる緊急搬送者数が前年比 1.6 倍との報道もありますが、盛岡市の学校における状況は。また校舎へのエアコン設置の現状は。
元年5月の1ヶ月で計276人が体調を崩しましたが、屋外での活動があった日に多い傾向があります。エアコン設置の状況は現在学校ごとに実施設計を進めており、設計が完了次第工事に着手します。
日本共産党市議団鈴木努議員の質問です。部活動任意加入明記への検討。岩手県内ほぼすべての中学校で生徒全員が部活動に加入していることから、 平成30年12月に策定された部活動の在り方に関する方針の中に、部活動の任意加入について明記すべきだと考えますが、見解は。
策定の際、学校外での活動に配慮した取り組みの推進として明記しませんでした。国の文化部の活動を強制しない旨の方針も受け、岩手県の見直しと同様に取り組みます。
日本共産党市議団鈴木玲子議員の質問です。学校給食単独調理場の存続。第二次学校給食施設整備実施計画案では、小学校の単独調理場を共同調理場へ集約するとされました。市民が支持する単独調理場は存続すべきだと考えますが、所見は。
単独調理場の集約化は、施設の調査結果や盛岡市学校給食懇話会の意見などをもとに判断しました。今後は早期に集約化を実現し、安全安心な学校給食を安定的に供給することが重要だと考えます。
市政クラブ竹花聖子議員の質問です。教職員の加配の必要性。多感な時期にある児童生徒の健全な心の成長を学校が十分に支援するためには、スクールカウンセラーなどの教職員を加配すべきだと考えますが、見解は。
様々な課題を持つ児童生徒などへの心理的かつ福祉的支援のため、さらなる増員が必要だと考えます。引き続き岩手県に要望するとともに、学校の要望などを把握し、必要な非常勤職員も配置していきます。
市政クラブ鈴木和夫議員の質問です。小中学校の夏休み期間の見直し。近年の温暖化による平均気温の動向や設置予定のエアコンの費用を考慮し、学校の夏休み期間を7月20日から8月31日までに見直すべきだと考えますが、所見は。
近年は前例がないほど猛暑日が続いており、夏休み期間の検討を進めています。冬休み期間や授業日数の確保、各種団体の行事日程との調整などを踏まえ、総合的に判断します。
日本共産党市議団神戸信也議員の質問です。図書館によるまちづくり。盛岡市立図書館は面積が狭く、現在の規模を維持する限り、図書館本来の機能を果たすことが困難です。まちづくりの観点から、専門家や市民と図書館の在り方を検討すべきだと考えますが、所見は。
耐震診断結果とアセットマネジメントの方針に基づき、大規模改修を行う予定であり、先進事例調査や市民からの意見聴取により、魅力ある施設となるよう取り組みます。
声優会田山俊悦議員の質問です。制服再利用の取り組み。子どもの制服などの買い替え時に、現在使用していないものを活用する仕組みがあれば良いという声を聞きます。バザーなどの取り組みが有効だと考えますが、見解は。
活用の取り組みは、資源を大切に使うという子どもへの環境教育の面からも有効です。まだ取り組んでいない学校に対し、再利用している学校の情報を提供し、さらに広まるよう取り組みます。
声優会宮川久志議員の質問です。特別支援教育の現状と対応。発達障害児への認知の広がりや特別支援教育への理解の深まりなどを背景に、特別支援学級で学ぶ児童生徒が増えていると聞きます。増加に応じた職員配置が必要だと考えますが、現状と対応は。
元年5月時点の在籍児童生徒数は、小中学校合わせて546人と、前年比で37人増加しています。教職員は学級数に応じて、支援員は学校の要望を踏まえて配置しています。
以上、 市政を問う一般質問をお伝えしました。